さて、それでは行きましょうかね。ゆるゆると。少しね、花粉が舞ってますけども。お許しください。さあさあさあ、やりましょうかね。さ。ダメだ これはダメだ いや、もう、何してんすか ちょっと もう上がります？ いや、もう、名前見たらもう 心なんて読めねえよっていうね ああ、なるほどね もう勘弁してよ、すけさん。ミラさん、どうも、こんにちは。いや、もう、整えてね、読もうかなって思ったら、ポンって、名前出てきたって いやいやいやいやいや、もう勘弁してよ、もう。いや、すごい人なんですよ、スケロクさんって。そう。多分、ご近所さんですけど。そう。で、同じ島村楽器で、マイクかってますけどね。はい。ですよね。タブをタップしようとしたら私のね、心にね、入ってきたわけですよ。なあ、桜ちゃん。いたかな、桜ちゃんという子。私は前髪の長い男の子から 買いましたよ。ああ、びっくりした。絶対来ないだろうっていう人が来たんでね。いやいやいやいや。いやー、でもスケロクさん、鳥や坊主とか行きます？美味しいですよね。またね、良ければ行ってみてください。鳥や坊主です。駅前のね、駅といえばあそこですよ。商店、シャッター街のところにね、あります焼き鳥屋さんなんですけども、ぜひぜひ行ってみてください。日本酒もちょいちょいとありましてね。トレハロースじゃないよ。トレハロースは甘いやつだよね。うん。ひとみさんどうも、おはようございます。いや、やろうとしたらね、こう、スケロクさんの名前が入ってきても笑いが止まらなくなってしまって。ああ、猫通さん。どうもどうも。おはようございます。あ、こっそりね。ああ、総代屋にね。はい、スケロクさん、しのみさん、猫通さん、おはようございます。ありがとう。さあさあ、じゃあね。どうします？朗読でいいっすか？ もう、スケロクさん来たから雑談でいいかななんて思ったんですけど、どうでしょうか。七五でもいい。冒涜はね、してますよ、常にね。はい。七五ね、何の七五しましょうかね。いや、でも私ね、先日、雨の森で月を見る男で、はい、どうしました？はい。神様なんぞ、どの方のっていうセリフあったんですけど、あれ言ってるのね、神社の駐車場っていうね。いいのかな？こんなこと言ってって。あ、わかりました。いいですよ。間違いなく罰当たりです。販売名、新ラクトーン A。成分、15歳以上の1日量、18錠中、ビフィズス菌、40mg。ラクトミン、 フェカリス菌 40mg、 ラクトミン、アシドフィルス菌 40mg、 乾燥酵母 2025mg、 多いな。チアミン消化物、硝酸チアミン 1.125mg、 リボフラビン、ビタミン B2 2.25mg、 添加物として乳糖水和体、乳糖水和物かな、ステアリン酸マグネシウム、無水系酸を含有、効能または効果、成長かっこ便通を整える、便秘、腹部饱満感、軟便。やだな、これ言うと私便秘みたいだな。違うよ、腸内環境を整えるために飲んでんだからね。用法および用量、下記の分量を1日3回食後に服用してください。はい、成長剤は切ないかな。乳糖ね、ひとみさん、それはちょっとね、私は好きですけど、いいんですけど。いや、このビオファインですよ。ちょっとね、お腹の具合ではないんです。肌がちょっと荒れちゃってね。機関車、トーマス。今日は、スケロク。ディーゼル機関車のスケロクは、今日も、走る。ブンブン、ブンブン、ブンブン、ぬースケロクだっていう感じでね、いきたいと思います。黒ひげね。っていうやつね。はい。ありがとうございます。いやー、黒ひげね、かっこいいですね。あれ、噂じゃ兄弟らしいですね、ルフィと。さあさあさあ、なんか、シチュボね。あ、皆さんどうもありがとうございます。まだこっそり聞いてありがとうございます。じゃあ、せっかくなんでね、静かに聞けるようなものを何か朗読しましょうか。何がいいだろう。ね、山梨、わかりました。クラムボンカプカプ笑ったようですね。了解しました。少々お待ちください。このね、青空文庫を開いて、閉じると急に溺れてる王様のね、広告とか入るじゃないですか。ちょっと待てって思いません？王様なんでそんな目に遭ってんだって。そう、いつも思うんですよね。山梨。いやー、花粉がね、やっぱ飛んでますね。そう、カニのお話でございます。山梨県は桃の県ですね。山中湖ね。はい。桃ですね。そうですね。はい。毛ガニの子供らになります。鳥取一切関係ないですけど、いいですかね。まあまあね、とりあえず読みたいと思います。山梨、作者宮沢賢治。小さな谷川の底を映した二枚の青い幻灯です。5月、二匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは 笑ったよ。グラムボンはカプカプ笑ったよ。グラムボンは跳ねて笑ったよ。グラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ黒い泡が流れていきます。グラムボンは笑っていたよ。グラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜグラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポツポツポツと続けて五六粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜め上の方へ登っていきました。つーっと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。グラムボンは死んだよ。グラムボンは殺されたよ。グラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の四本の足の中の二本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたつーっと戻って下流の方へ行きました。グラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからは、まっすぐな影の棒が斜めの水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金をまるっきりくちゃくちゃにしておりました。おまけに自分は鉄色に変に底光りしてまた髪の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ひれも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そこの光の網の上を滑り降りました。お魚は、その時です。にわかに 天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのを見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一辺ひるがえり、上の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。
どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。
お父さん、今、おかしなものが来たよ。
どんなもんだ？
青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たらお魚が上へ登っていったよ。
そいつの目が赤かったかい？
わからない。
はあ。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。
お父さん、お魚はどこへ行ったの？
魚かい？はあ。魚は、怖いところへ行った。
怖いよ、お父さん。
いい、いい。大丈夫だ。心配するな。ああ、そら、カバの花が流れてきた。ね、ごらん。ほら、坊やごらん。綺麗だろう。
泡と一緒に、白いカバの花びらが、天井をたくさん滑ってきました。
怖いよ、お父さん。
光の網は、ゆらゆら。伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。はい、これが5月でございます。ああ、
ね、山梨さん、うん、何の話だ。うん、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、猫津さん、ありがとうございます。はい。ねえ、いろんな役が出てくると大変ですからね。いや、スケロクさんには負けますよ。スケロクさんの下切りスズメ、すごい面白いんでね。うん。
安心した。じいさん、安心したらダメじゃないか。って言ってたじゃないですか。
いや、いやいやいや。あれはね。ありがとうございます。カニのお父さんがね、ボンジョビみたいが、なんかボンジョビっていう、なんかゆでガニかなんかかなって今一瞬ね思ってしまいました。あ、カニのお父さんうまい出し出んのかっていうね。そうそうそう、このね胸がね、なんかうまいに見えましたね。二の腕なんかクイーンのボーカル見えへんやろ。
なんてごうつくなばあさんなんだ
ってね、言ってましたね。
泡をね、泡を吹いたらもうえらいことですよ。もうそれは。そうそうそう。ねえ、源田さんね。まあ、毎回全裸で未来から飛んできますからね、シュワちゃんは。うん。ブクブクブクブクブクブクブクって、もう、やめて。やめて、C さん。大丈夫。大丈夫だよ。C さんは泡吹かないから。いやいやいやね、本当に。
あれれ、おかしいな。
せやかで工藤はね、違うんですよ。なんと、法王拳っていうね。うん。うん。これはね、ギャンブルなお話ですけども、大体負けちゃうんですよね。サウザーさんにはね。We'll be back。ね、こうやってもう、落ちていきますからね。鉄鋼の中に。We'll be back。って言ってね。うん。
てれてーてててててててててて、てお前の血は何色だ
っていうね。はい。あ、間違いないです。はい。そうそうそう、なんて言ってるとね、本当に。全然心じゃねえわ。スケさんもそれね、ローカルトークになっちゃいますよ。間違いなくね、そうそうそう。なあ、なるほどね。四日市の方ですね。はいはいはい。何の話やって思ってはる方多いと思いますけど、あと、あれですね。スロットとかパチンコ屋さんのお話ですね。はい、これは。そう。宮沢賢治がパチンコ打ったお話、失礼な。打たないよ、賢治さんは。じゃあね、山梨ね、続けていきますね。その前にちょっとね、お水だけいただきたいと思います。シカヘルさんどうもどうも、おはようございます。いつ寝ていつ仕事して、私は今日はね、昼の、3時ぐらいから仕事です。はい。でその後今晩、12時過ぎかな、月森のミラさんと雨の森で月を見る男、またね私ショート書いたんで、そちらをね、やっていきたいと思います。CR、雨にも負けず。雨にも負けず、ダルーン！風見たダルーン！そんなーピシューっていうね、はい、なっちゃいますね。はい、近寄さん仕事しようって、そうですよ。はい。燃ゆる方ですね。デクノボーラッシュ突入。絶対当たらなそうですけどね。少々お待ちくださいね。燃ゆる方ですね。堀達夫さんか。堀達夫さんはね、なかなかね、難しいんですよね。これはどうだろう。こっちは、あ、こっちはね、新時代になってますね。ちょっとセンシティブ、了解です。では、猫通さん、次はね、燃ゆる方行きます。 あ、おはようございます、シカヘルさん。ありがとうございます。さあ、じゃあ行きましょうか。堀達夫さん、燃ゆる方でございます。喉ガッサガサなるし、8時間付き合ってくれるなら読みますよ。さあ、じゃあやろうかね。燃ゆる方、堀達夫。私は17になった。そして中学校から高等学校へ入ったばっかりの時、自分であった。私の両親は私が彼らのもとであんまり神経質に育つことを恐れて、私をそこの寄宿舎に入れて、そういう環境の変化は私の性格に著しい影響を与えずにはおかなかった。それによって私の少年時代からの脱皮は気味悪いまでに促されつつあった。寄宿舎はあたかも蜂の巣のようにいくつもの小さい部屋に分かれていた。そしてその一つ一つの部屋にはそれぞれ10人余りの生徒らが一緒くたに生きていた。それに部屋とは言うものの、中にはただ穴だらけの大きな机が二つ三つ置いてあるきりだった。そしてその机の上には誰のものともつかず白筋の入った聖望とか辞書とかノートブックとかインク壺とかタバコの袋とか、それらのものがごっちゃになって積まれてあった。そんなものの中に、あるものはドイツ語の勉強をしていたり、あるものは足の壊れかかった古い椅子に危なっかしそうに馬乗りになってタバコばかりをふかしていた。私は彼らの中で一番小さかった。私は彼らから仲間外れにされないように苦しげにタバコをふかし、まだひげの生えていない方にこわごわカミソリを当てたりした。二階の寝室は変に臭かった。その汚れた下着類の匂いは私をムカつかせた。私が眠ると、その匂いは私の夢の中にまで入ってきて、まだ現実では私の見知らない感覚をその夢に与えた。私はしかしその匂いにだんだん慣れていった。こうして私の脱皮はすでに用意されつつあった。そしてただ最後の一撃だけが残されていた。ある日の昼休みに、私は一人でブラブラと植物実験室の南側にある ひっそりした花壇の中を歩いていた。そのうちに私はふと足を止めた。そこの一隅に群がりながら咲いている私の名前の知らない真っ白な花から花粉まみれになって一匹のミツバチの飛び立つのを見つけたのだ。そこでそのミツバチがその足にくっついている花粉の塊を今度は
どの花へ持っていくか、見ていてやろうと思ったのである。しかし、そいつはどの花にもなかなか止まりそうにもなかった。そして、あたかも、それらの花のどれを選んだらいいか、迷っているようにも見えた。その時だった。私は、それらの見知らない花が一斉に、そのミツバチを自分のところへ誘おうとして、なんだか、めいめいのめしべを、妙な死体をにくね、ん?めいめいのめしべを、妙な死体にくねらせるのを認めたような気がした。そのうちに、とうとうそのミツバチは、ある花を選んで、それにぶら下がるようにして止まった。その花粉まみれの足で、小さな頭中にしがみつきながら、やがて、そのミツバチは、それからも飛び立っていった。私は、それを見ると、なんだか急に、子供のような残酷な気持ちになって、今、受精を終わったばかりのその花を、いきなり、むしり取った。そして、じーっと、他の花の花粉を浴びている、その乳頭に見入っていたが、しまいには、私はそれを、私の手で、もみくちゃにしてしまった。それから、私はなおも、さまざまな、燃えるような紅や、紫の花の咲いている花壇の中を、ぶらついていた。その時、その花壇に T 字型をなして面している植物実験室の中から、ガラス戸越しに私の名前を呼ぶものがあった。見ると、それは魚住という上級生であった。
来てみたまえ。顕微鏡を見せてやろう。
その、魚住という上級生は、私の倍もあるような大男で、円盤投げの選手をしていた。グラウンドに出ている時の彼は、その頃、私たちの間に流行していたギリシャ彫刻のドイツ製の絵はがきの一つに、円盤投手というのに少し似ていた。そして、それが下級生たちに彼を偶像化させていた。が、彼は誰に向かってもいつも人を馬鹿にしたような表情を浮かべていた。私はそういう彼のを気に入りたいと思った。私はその植物実験室の中へ入っていった。そこには魚住一人しかいなかった。彼は毛深い手で不器用そうに何かのプレパラートを作っていた。そして時々ツアイスの顕微鏡を覗いていた。それからそれを私にも覗かせた。私はそれを見るためには体をエビのように折り曲げていなければならなかった。
見えるか?ええ。
私は、そういうぎこちない姿勢を続けながら、しかし、もう一方の、顕微鏡を見ていない目でもって、そっと、魚住の動作を伺っていた。少し前から私は彼の顔が異様に変化しだしたのに気づいた。そこに実験室の中の明るい光線のせいか、それとも彼がいつもの仮面を脱いでいるせいか、彼の方は妙にたるんでいて、その目は真っ
かに充血していた。
そして口元には絶えず少女のように弱々しい微笑をちらつかせていた。私はなんとはなしに今のさっき見たばかりの一匹のミツバチと見知らない真っ白な花のことを思い出した。彼の熱い呼吸が私の方にかかってきた。私はついと顕微鏡から顔を上げた。
もう僕
と腕時計を見ながら私は口ごもるように言った。
教室へ行かなくちゃ。
そうか。いつの間にか魚住は巧妙に新しい仮面をつけていた。そして幾分青くなっている私の顔を見下ろしながら、彼は平静の人を馬鹿にしたような表情を浮かべていた。
ああ、失礼。ああ。なんて野郎だ、魚住。いやいやいやいや。ああ、猫通さん、パチパチ。喉にアクセスお願いします。
やっこー
っていうね。ふぅー、これーがね、すごい浮かんできたんですけど、魚住って聞いて。うん。ね、陵南高校の超大柄のね、板前さんなんですけども。あ、そう。こいつがなんて野郎だになるんですか。あ、こりゃ最後まで読まないとね。はい、ゆうさん、しのみさん、すけろくさん、こん、ありがとうございます。ことさとさん、どうもありがとうございます。熱い吐息でございますよ。
まだ慌てるような時間じゃない。
っていうね、うん。今の穴子さんだね。うん。いやー、なんて野郎だ、こいつは。じゃあちょっとお水を飲んだ後、続けて読んでいきますね。あ、ゆうさん、ありがとうございます。
な、あ、お、
オッケー。さあさあさあ、じゃあ続けてね、行きましょうか。なんか来たぞ。あ、猫通さん、行ってらっしゃいませ。ありがとうございました。実験室研究員の西。また上の命令で奴の世話係にされた。奴の症状は以前より進行しているようだ。奴の最近のお気に入りはテレビのリモコンだ。しきりにボタンをめでている。最近変化があった。何かの病気か。
かゆ、うま。
日誌はここで途切れている。
ま、かゆ、ま、ま、かゆ。
何をやらせるんですか。ねえ。
リアン、リアン
っていうね。そうそうそうそう。おかゆうまでございます。ねえ。読むよ。
What's up, homie?
そう、もうね。今日をすがれたようですね。もう今日がちょっと違うけど、まあそうですね。はい。まあまあ、とりあえず読みますよ。ちょっとセンシティブ、堀達夫さん。いやー、なんて野郎だ、魚住の 後でございますね。はい、しのみさん、ありがとうございます。ではでは、続けていきたいと思います。5月になってから、私たちの部屋に、三枝という私の同級生が他から転出してきた。彼は私より一つだけ年上だった。彼が上級生たちから少年視されていたことはかなり有名だった。彼は痩せた、静脈のすいて見えるような美しい皮膚の少年だった。まだバラ色の方の所有者。彼は、私は彼のそういう貧血性の美しさを羨んだ。私は教室でしばしば教科書の陰から彼のほっそりした首を盗み見しているようなことさえあった。夜、三枝は誰よりも先に2階の寝室へ行った。寝室は毎夜、規定の就寝時間の10時にならなければ電灯がつかなかった。それなのに彼は9時頃から寝室へ行ってしまうのだった。私は、そんな闇の中で眠っている彼の寝顔をいろんな風に夢見た。しかし私は習慣から12時頃にならなければ寝室へは行かなかった。ある夜私は喉が痛かった。私は少し熱があるように思った。私は三枝が寝室へ行ってから間もなく西洋ろうそくを手にして階段を上っていった。そして何の気なしに自分の寝室のドアを開けた。その中は真っ暗だったが、私の手にしていたろうそくが突然大きな鳥のような格好をした異様な影を天井に投げた。それは格闘か何かしているように不気味に揺れ動いていた。私の心臓はドキドキした。がそれは一瞬の間に過ぎなかった。私がその天井に見出した幻影は、ただ、ろうそくの光の気まぐれの動揺のせいか知らなかった。なぜなら、私のろうそくの光が、それほど揺れなくなった自分には、ただ、三枝が、壁際の寝床に寝ているほか、その枕元に、もう一人の大きな男が、マントをかぶったまま、むっつりと不機嫌そうに座っているのを見たきりであったからだ。誰だ?と、そのマントをかぶった男が、私の方を振り向いた。私は、慌てて、私のろうそくを消した。それが、魚住らしいのを認めたからだった。私はいつかの植物実験室の時から彼が私を憎んでいるに違いないと信じていた。私は黙ったまま三枝の隣の自分の薄汚れた布団の中に潜り込んだ。三枝もさっきから黙っているらしかった。私の悪い喉を締め付けるような数分間が過ぎた。
その魚住らしい男はとうとう立ち上がった。そして何も言わずに暗がりの中で荒々しい音を立てながら寝室を出て行った。その足音が遠のくと、私は三枝に、
僕は喉が痛いんだ。
と少し具合が悪そうに言った。熱はないの？彼が聞いた。
ああ、少しあるらしいんだ。
どれ、見せたまえ。そう言いながら、三枝は自分の布団から少し体を乗り出して、私のズキズキするこめかみの上に彼の冷たい手をあてがった。私は息を詰めていた。それから彼は私の手首を握った。私の脈を見るのにしては、それは少しへんてこな握り方だった。それなのに私は自分の脈拍の急に高くなったのを彼に気づかれはしまいかと、そればかり心配していた。翌日、私は一日中寝床の中に潜り込みながら、これからも毎晩早く寝室へ来られるため、私の喉の痛みがいつまでも治らなければいいとさえ思った。数日後、夕方から私の喉がまた痛み出した。私はわざと咳をしながら、三枝のすぐ後から寝室に行った。しかし、彼の床は空っぽだった。どこへ行ってしまったのか、彼はなかなか帰ってこなかった。一時間ばかり過ぎた。私は一人で苦しがっていた。私は自分の喉がひどく悪いように思い、ひょっとしたら自分はこの病気で死んでしまうかもしれないぞ、と考えたりしていた。彼はやっと帰ってきた。私はさっきから自分の枕元にろうそくをつけっぱなしにしておいた。その光が服を脱ごうとして身もだえしている彼の姿を天井に不気味に映した。私はいつかの晩の幻を思い浮かべた。私は彼に今までどこに行っていたのかと聞いた。彼は眠れそうもなかったからグラウンドを一人散歩してきたのだと答えた。それはいかにも嘘らしい言い方だった。私は何にも言わずにいた。ろうそくはつけておくのかい？彼が聞いた。
どっちでもいいよ。
じゃあ、消すよ。そう言いながら、彼は私の枕元のろうそくを消すために、彼の顔を私の顔に近づけてきた。私はその長いまつげの影がろうそくの光でチラチラしている彼の方をじっと見上げていた。私の火のようにほてった方にはそれが神々しいくらい冷たそうに感じられた。私と三枝の関係はいつしか友情の限界を超え出したように見えた。しかしそのように三枝が私に近づいてくるにつれ、その一方では魚住が
ますます寄宿生たちに対して乱暴になり、時々グラウンドに出ては一人で狂人のように円盤投げをしているのが見かけられるようになった。そのうちに楽器試験が近づいてきた。寄宿生たちはその準備をしだした。魚住がその試験を前にして寄宿舎から姿を消してしまったことを私たちは知った。しかし私たちはそれについては口をつぐんでいた。いや、なんて野郎だ。ねえ、本当に。なんて野郎だ。俺知ってる、これ BL ってやつだ。はい、私も読んでて思いましたね。はい。読みながらどんどん鼻が詰まってきたなって思いながらね。では、めっちゃコメント入ってるやん。ああ、リリーさんどうもおはようございます。西洋ろうそく、何が違うのか、亀山ろうそくでもいい。はい、三重県が誇る亀山ろうそくでございます。はい。はい、リリーさん、スケロクさん、しのみさん、ありがとうございます。ミラさん、リリーちゃん、ありがとうございます。私のろうそく。いやー。喉でインコとか何言ってんですか、これ。もう。いやー、もうね、こう、どうしてもね、喋ってると、鼻が乾燥してくるんですよね。はい。そうそうそう。これね、どうにかしたいですよね。石井のみさん、こいつがさ、でも、ね、仕事中に何ちゅうもん聞かせてるんだっていうね。なあ、ゾロとサンジね。もう、でも、ゾロといえばね、私の中で、伊達政宗なんでね、パーリー、パーリー言うてる。はい。そうそうそう。馬に乗ってね、もう。あ、仕事はかどる。よかった、よかった。そう、戦国バサラですよ。で、武田信玄もなんかすごいですよね、あれ。親方様で出てますけども。さあ、ちょっとね、鼻の中をね、湿らせてきます。
めちゃめちゃ鼻が詰まってますね、今。さあさあさあ
さあ、ちょっと戻りましたね、やっぱりね。
乾燥するとね、一発で来ちゃいますね。今日はでもだいぶ演技感抑えて読んでますんで、いつもよりは聞きやすいんじゃないかなと思います。はい、いつもはね、もうすごく演技来たよ。
研究員のろうそく観察日誌。火をつけてから5分が経つが、まだまだろうそくの火は消えそうにもない。それにしてもこのろうそく、一向に燃え尽きる気配がない。あれから1週間、ろうそくはまだ燃え尽きる気配がない。ふと俺は自分で言うな。なんでこんな実験をしているのかと思った。無性にかゆみが走った。かゆま。日誌はここで途切れている。バイオハザードですね。はい。バイオ4。バイオ4、やったかな。いや、もう、降ってくるね、もう。あれかな？じゃあ、ドレッドヘアのお兄さんとか出てくるやつかな？うん。私、2を一番やり込んでましたね。うん。2が確か高校生の時ですので、はい。
さあ、なんて言いながらも、堀達夫さん戻りたいと思います。ねえ。ここまでね、皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。とうとうね、私と三枝、夏休みを迎えます。そう。誰でも一度だけ経験するのよ。誘惑の甘い罠でございます。さあ、行きましょうか。夏休みになった。私は三枝と一週間ばかりの予定で、ある半島へ旅行しようとしていた。あるどんよりと曇った午前、私たちはまるで両親を騙していたずらかなんかしようとしている子供らのように、幾分陰気になりながら出発した。私たちはその半島のある駅で降り、そこから二里ばかり海岸に沿った道を歩いた後、ノコギリのような形をした山に抱かれたある小さな漁村に到着した。宿屋は物悲しかった。暗くなるとどこからともなく海藻の香りがしてきた。子女がランプを持って入ってきた。私はその薄暗いランプの光で寝床へ入ろうとしてシャツを脱いでいる。もう一回読みますね。寝床へ入ろうとしてシャツを脱いでいる三枝の裸になった背中に、ひとところだけ背骨が妙な具合に突起しているのを見つけた。私はなんだかそれをいじってみたくなった。そして私はそのところへ指をつけながら、これはなんだい?と聞いてみた。それかい?彼は少し顔をあからめながら言った。それは、脊椎カリエスの跡なんだ。ちょっと、いじらせない。そう言って、私は彼を裸にさせたまま、その背骨の変な突起を、象牙でもいじるように、何度も撫でてみた。彼は目をつぶりながら、なんだかくすぐったそうにしていた。翌日も、また、どんやりと曇っていた。それでも、私たちは出発した。そして、再び海岸に沿った小石の多い道を歩き出した。いくつか、小さい村を通り過ぎた。だが、正午ごろ、それらの村の一つに近づこうとした自分になると、今にも雨が降ってきそうな暗い空合いになった。それに、私たちはもう歩き疲れ、互いに少し不機嫌になっていた。私たちは、その村へ入ったら、いつごろ乗り合い馬車がその村を通過するのかを尋ねてみようと思っていた。その村へ入ろうとするところに、一つの小さな板橋がかかっていた。そして、その板橋の上には、五六人の村娘たちがめいめいに鼻を下げながら立ったままで何か喋っていた。私たちが近づくのを見ると、彼女たちは
喋るのをやめた。そして私たちの方を珍しそうに見つめていた。私はそれらの少女の中から一人の目つきの美しい少女を選び出すと、その少女ばかりじっと見つめた。彼女は少女たちの中では一番年上らしかった。そして彼女は私がいくら不作法に見つめても平気で私に見られるがままになっていた。そんな場合にあらゆる若者がするであろう、私は短い時間のうちにできるだけ自分を強くその少女に印象させようとして様々な動作を工夫した。そして私は彼女と一言でもいいから何か言葉を交わしたいと思いながら、しかしそれもできずに彼女のそばを離れようとしていた。その時突然、三枝が歩みを緩めた。そして彼はその少女の方へずかずかと近づいていった。私も思わず立ち止まりながら、彼が私に先回りしてその少女に馬車のことを尋ねようとしているらしいのを認めた。私はそういう彼の機敏な行為によって、その少女の心に彼の方が私より一層強く印象されまいか、と気遣った。そこで私もまた、その少女に近づいていきながら彼が質問している間、彼女の鼻くの中を覗いていた。少女は少しもはにかまず彼に答えていた。彼女の声は彼女の美しい目つきを裏切るような少ししゃがれた声だった。が、その声変わりのしているらしい少女の声はかえって私を不思議に魅惑した。今度は私が質問する番だった。私はさっきから覗き込んでいたビクを指さしながら、おずおずと、その小さな魚は何という魚か、と尋ねた。少女はさもおかしくってたまらないように笑った。それにつれて他の少女たちもどっと笑った。よほど私の問い方がおかしかったものと見える。私は思わず顔をあからめた。その時私は三枝の顔にもちらりと意地悪そうな微笑みが浮かんだのを認めた。私は突然彼に一種の敵意なようなものを感じ出した。いや、えらいことですね。さあさあさあさあ、ちょっとね、これはどうなるんでしょうね。三枝と私はね、読んでいきますよ、このままね。俺知ってる、来たよ。そうね、蜜の味ですね。はい、間違いない。書いてたやろ、絶対書いてたやろ、読んでる間。
研究員の日曜18時30分、観察日誌。
兄は唐突に妹に言い放った。
わかめ、なんだか海藻臭いよ。これどうなってんだい？
妹。
カツオ兄ちゃんこそなんか青臭い。もしかして、これ、青春の匂いってやつなの？
するとそこへ、長男の友が現れた。
いやー、こんなところで一体どうしたってんだい。僕かい？休日で釣りに来てるってわけなんだよーい。
すると、全員に異変が起こった。
かゆ、うま。かゆ、うま。ああ、かゆ、うま。
長男そのもの、間違いない。さあさあさあ、続きをね、読んでいきたいと思います。しのみさん、お帰りなさいませ。まあ、なかなかね、1時間超えの朗読っていうのは久々なので、少しこっからはね、慎重に読んでいきたいと思います。どうしても1時間を超えちゃうとね、噛んじゃうんでね、髪が余計増えますんで。よし。慎重に行きますよ。
私たちは黙り合って、その村外れにあるという乗り合い馬車の発着所に向かった。そこへ着いてからも馬車はなかなか来なかった。そのうちに雨が降ってきた。空いた馬車の中でも私たちはほとんど無言だった。そして互いに相手を不機嫌にさせ合っていた。夕方、やっと霧のような雨の中を宿屋のあるというある海岸町に着いた。そこの宿屋も前日の薄汚い宿屋に似ていた。同じような海藻のかすかな香り。同じようなランプのほのかな明かりがわずかに私たちの中に前夜の私たちを蘇らせた。私たちはようやく打ち解け出した。私たちは私たちの不機嫌を旅先で悪天候ばかりを気にしているせいにしようとした。そして、しまいには、明日汽車の出る町まで、馬車で一直線に行って、ひとまず、東京に帰ろうではないかと言い出した。彼も、仕方なさそうに、それに同意した。その夜は、疲れていたので、私たちは、すぐに寝入った。明け方近く、私はふと目を覚ました。三枝は私の方に背中を向けて眠っていた。私は寝巻きの上からその背骨の小さな突起を確かめると、昨夜のようにそれをそっと撫でてみた。私はそんなことをしながら、ふと、昨日、橋の上で見かけた、鼻くを下げた、少女の美しい目つきを思い浮かべた。その、異様な声は、まだ、私の耳についていた。三枝が、かすかに、歯ぎしりをした。私は、それを聞きながら、また、うとうとと、眠り出した。翌日も、雨が降っていた。それは、昨日より、一層霧に似ていた。それが、私たちに、旅行を中止することを、いやおうなく決心させた。雨の中を
騒がしい響きを立てて走っていく乗り合い馬車の中で、それから私たちの乗り込んだ三等客室の混雑の中で、私たちはできるだけ相手を苦しめまいと努力し合っていた。それはよもや愛の休止符だ。そして私はなぜかしら、三枝にはもうこれっきり会えぬように感じていた。彼は何度も私の手を握った。私は私の手を彼の自由にさせていた。しかし私の耳は時々どこからともなくちぎれちぎれになって飛んでくる例の少女の異様な声ばかり聞いていた。別れの時はもっと悲しかった。私は自分の家へ帰るにはその方が便利な郊外電車に乗り換えるためにある途中の駅で汽車から降りた。私は混雑したプラットフォームの上を歩きながら何度も振り返って汽車の中にいる彼の方を見た。彼は雨でぐっしょり濡れたガラス窓に顔をくっつけて私の方をよく見ようとしながら、かえって自分の呼吸でそのガラスを白く曇らせ、そしてますます私の方を見えなくさせていた。8月になると、私は私の父と一緒に、信州のある湖畔へ旅行した。そしてその後、三枝には会わなかった。彼はしばしばその湖畔に滞在中の私に、まるでラブレターのような手紙をよこした。しかし、私はだんだん、それに返事を出さなくなった。すでに少女らの異様な声が私の愛を変えていた。私は彼の最近の手紙によって彼が病気になったことを知った。脊椎カリエスが再発したらしかった。が、それにも私はついに手紙を出さずにしまった。秋の新学期になった。湖畔から帰ってくると、私は再び寄宿舎に移った。しかし、そこでは全てが変わっていた。三枝はどこかの海岸へ転地していた。魚住はもはや私を空気を見るようにしか見なかった。冬になった。ある薄氷の張っている朝、私は校内の掲示板に三枝の死が報じられてあるのを見出した。私はそれを未知の人でもあるかのようにぼんやりと見つめていた。それから数年が過ぎた。その数年の間に、私は時々その寄宿舎のことを思い出した。そして私はそこに私の少年時の美しい皮膚をちょうど灌木の枝に引っかかっている蛇の透明な皮のように惜しげもなく脱いできたような気がしてならなかった。そしてその数年の間に私はまあなんと多くの異様な声をした少女らに出会ったことか。が、それらの少女らは一人として私を苦しめないものはなく、それに私は彼女らのために苦しむことをあまりにも愛していたので、そのために私はとうとう取り返しのつかない打撃を受けた。私は
激しい活血の後、かつて私の父と旅行したことのある大きな湖畔に近い、ある高原のサナトリウムに入れられた。医者は私を肺結核だと診断した。が、そんなことはどうでもいい。ただ、バラが、ほろりと、その花弁を落とすように、私もまた、私のバラ色の方を、永久に失ったまでのことだ。私の入れられたそのサナトリウムの、もう一回言いますね。私の入れられたそのサナトリウムの白川という病棟には、私の他には一人の15、16の少年しか収容されていなかった。その少年は脊椎カリエス患者だったが、もうすっかり回復期にあって、毎日数時間ずつベランダに出てはせっせと日光浴をやっていた。私が私のベッドに寝たきりで起きられないことを知ると、その少年は時々私の病室に見舞いに来るようになった。ある時、少年は、私はその少年の日に、失礼。私はその少年の日に黒く焼けた。そして唇だけがほのかに赤い色をしている細表の顔の下から死んだ三枝の顔が透かしのように現れているのに気がついた。その時からなるべくその少年の顔を見ないようにした。ある朝、私はふとベッドから起き上がって、こわごわ一人で窓際まで歩いて行ってみる気になった。それほどそれは気持ちいい朝だった。私はその時、自分の病室の窓から向こうのベランダに、その少年が猿股も履かずに素っ裸になって日光浴しているのを見つけた。彼は少し前かがみになりながら、自分の体のある部分をじっと見入っていた。彼は誰にも見られていないと信じているらしかった。私の心臓は激しく打った。そしてそれをもっとよく見ようとして、近眼の私が目を細くしてみると、彼の真っ黒な背中にも、三枝と同じような特有な突起があるらしいのが、私の目に入った。私は、不意にめまいを感じながら、やっとのことでベッドまで帰り、そして、その上、うつ伏せになった。少年は、数日後、彼が、私に与えた、大きな打撃については少しも気がつかずに退院した。はい。いやー、なんて野郎だ。いやー、しんのみさん、ありがとう、ありがとうございます。ああ、パチパチ、ありがとうございます。ゆうさん、皆さん、すけろくさん、パチパチ、ありがとうございます。いやー、すごいですね。ああ、のみさん、ありがとうございます。本当にもう、お上手なんてね、いただいて、嬉しい限りでございます。いや、初見でね、ああ、リリーちゃんもね、パチパチ、ありがとうございます。初見で初めて読んだ作品なんで、あれでしたけど、なんて野郎だねえいやーねえ、恋人と旅行に行って、行った先で、
なんかいいなこの子なんてね思った子に声かけて、挙句の果てに帰り道でもうフル三段に入ってるっていうね。なあ、サブカルの走りなのかもしれない。まあまあね、確かにね。そう、昔の作品は意外と多いんですよね。うん。いやー、すごいっすね、これ。はい、スケロクさん、これ C さんのリクエストでございます。ね、堀達夫さん、こういう作品書かれるんですね。意外でした。いや、私、堀達夫さんね、まだ触れたことがなくて、うん。なんかね、読んでみたいなって。いや、そりゃそうでしょ。これ、朗読劇します?今度。なあ、どんな人なのか分かってきました。朗読劇するなら、私、魚住でしょうね。うん。いやいやいや、でもね、本当に、作家さんによってね、いろんな文章の書き方があるんですけども、ありますよね。読みにくい文章、読みやすい文章っていうのは。読みやすい文章、まあ、性に合う文章とかは、初見でもね、スラスラスラーって読めたりするんですよね。そうですね。しのみさん、間違いないです。なあ、しゃあ、そんなとこ、若さゆえの過ち、みたいな感じでね。もう今、頭働いてないからごめんなさいね。はい。そうそうそう。まあまあ、いろいろございますけどもね。うん。まあ、BL もね、結構多いですからね。うん。そうそうそう。ねえ、なんて喋ってるともう12時でございますよ。皆さん、お昼ご飯、よろしいですか?私はね、今日何食べようかなと思ってるんですけど。まあ、味噌汁とご飯と納豆あたりでね、サクサクっと終わらせていけばいいかななんて思っております。で、ね、今晩の告知なんですけども、多分仕事終わりになりますんで、12時過ぎ、15分ぐらいかな、に、雨の森で月を見る男、月森ミラさんと一緒にやらせていただきます。今晩やる演目は私書いてます。ショートでね。アフターバレンタインアフターがアフターバレンタインっていう作品になっております。まあまあ、全く恋愛要素がない作品ですので、よければ聞いていただけると嬉しいです。あとまあ、機会があればね、猟奇的な作品のアフターバレンタイン、ありがとう。猟奇的な作品のね、うるさいっていうね、一人劇もやっていきたいと思いますので、よければ聞いてみてください。さて、時刻は11時56分となりました。うわぁ、こいつ、動くぞ。若いな、連邦のパイロット。僕が一番上手に乗れるんだ。当たらなければどうということはない。ね、はい。あるんで読みますよ。ねえ、どこに当たらなければね、もう。C さん?お昼ですよ。あれれ、出てきた。それはもう、男性が好きな部分ですよ。少年がじっと見つめていた部分ですよ。真っ黒な少年がね、うん。しかもそれをじっと見つめるっていうね、あいつもね、なかなかな、来てますよ。なかなかにね、うん。あいつ。なあ、天が呼ぶ、地が呼ぶのね。そうそう、ああ、そういうことね。ガンダムの G ね。そうそうそうそう。すいません。ゴッドフィンガーの方ね。ゴッドフィンガーでした?ゴールデンフィンガーでした?何でしたっけ?ガンダム。マスターガンダムとか出てくる。なんかありましたよね。私、あれ、中学校1年生の時にやってたガンダムなんですけど、
イーグル加藤さんかな。なんかね、ありましたよね。うん。そうそうそう。まあまあ、そんなこんなでね、今日はここまで長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。ねえ、本当に12時ですので、皆さん、お昼ご飯しっかり食べて、今日一日楽しんでくださいね。私はもうこの後、お仕事行ってきます。はい。はい、しのみさん、お疲れ様。ありがとうございました。ね、いっぱい投げていただき、ありがとうございました。それにね、素敵な作品も知ることができたんで、とても嬉しいです。ありがとうございました。はい、スケロクさん、いい読み方でした。ありがとうございました。はい、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではでは、この辺で。ああ、リリーさんはこれからバイト。夜ぐらいになるのかな？バイト終わるのはもしかしたら。寒くなるんでね、羽織物、マフラーなど忘れずに、バイトの方出かけてください。いってらっしゃいませ。ここまで雨男がお送りいたしました。スケロクさん、リリーさん、ファイト、ありがとう。またまた、今晩、お耳にお邪魔できますことを楽しみにしております。それでは、また。